本日は高胆節の最後の主日であります。次週から受難節に入りますけれども、受難節とはイエス・キリストの苦しみを覚えて過ごす期間であります。先週の報告の際にも少しお話しさせていただきましたけれども、この教会の暦の上で高胆節から受難節に移るということは、その中に大きな一つの真理が隠されていると思います。それはイエス・キリストが降誕された、世に来られたということは、すなわち苦難を受けるためであったということです。今朝与えられました聖書の箇所の前半には、まさに主イエスの受難予告が記されております。今朝の箇所の31節にこうあります。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。ここでイエスはご自分がその預言者たちの預言していた救い主であり、これからお受けになる苦しみについて語っておられます。それは非常に残酷な描写であります。続いてお読みいたします。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺すとあります。そしてこの受難の予告の中で決して見逃してはならないのは一番最後の言葉です。そこには、そして人の子は3日目に復活するとあります。主イエスが受難の後3日目に復活する、このことは教会の暦では受難節の次にやってくる復活節に表されています。次週から始まる受難節はやがて復活節に至る、その希望を持って私たちはこの次週からの受難節を迎えてまいりたいと思います。そのことは私たちの人生におけるさまざまな苦難の先には必ず復活の希望があるということをも指し示しています。どんなに暗い苦しみの夜もやがて栄光の朝に変えられる、そのことを忘れずに復活節までの道のりをご一緒に歩んでまいりたいと思います。今朝の箇所の後半には、目の見えない人がイエスによって癒される出来事が記されております。ここに出てくる目の見えない人ですけれども、エリコという町に向かってこう向かう道の道端で物乞いをしていました。今朝の箇所はイエスが十字架にかかるためにエルサレムに登られる途中でエリコに入ろうとされたその道端で起こった出来事であります。この目の見えない人は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねました。すると群衆がナザレのイエスのお通りだと知らせました。すると彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだとあります。ここで群衆の言ったイエスに対する呼び名と、この目の見えない人の言ったイエスに対する呼び名が違うということに注意したいと思います。民衆はナザレのイエスと呼び、目の見えない人はダビデの子イエスと言いました。ナザレとはイエスの生まれ育ったところ、ふるさとであります。ですのでナザレのイエスという呼び名は、 私たちがこの肉体の目で見たイエスを表す呼び名です。一方でダビデの子イエスとなりますと、それは信仰の目で見たイエスを表す呼び名となります。ダビデの子とは聖書に予言されている、やがて必ず世に来られるという神によって約束された救い主という意味です。それは私たちがこの肉体の目ではなく霊の目を開かれるときに初めてわかる事柄であります。旧約聖書のイザヤ書には次のように書かれています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イザヤ書の53章5節の言葉です。ここにはイエスが私たちの罪のために、私たちの病を癒すために十字架にかかられたということが示されています。この予言をしたイザヤはイエスから700年ほど前に生まれた預言者であります。このイザヤは自分の肉の目で、自分の判断でこの言葉を語ったのではなく、神の霊である聖霊によってイエス・キリストの十字架の出来事を預言しました。神の霊によって霊の目が開かれていたからです。今朝の目の見えない人、この人も肉体の目は閉じていましたけれども、霊の目は開かれていました。それは肉体の目が見えないという闇の中で、目に見える現実にではなく神の約束に希望を置かざるを得ない、そのような状況であったからであろうと思います。だからこそこの目の見えない人は最初で最後になるかもしれない救い主とのこの出会いの機会に必死に叫んだのでありました。そのような叫びを先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたとあります。しかしこの人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けました。この叫び続けたとあります言葉ですけれども、この元の言葉のギリシア語ではクラゾーという言葉だそうです。このクラゾーという言葉はカラスの叫び声から作られた言葉であるそうです。少し似ているような気もいたしますけれども、カラスの叫び声というのは時に滑稽に聞こえるものではないでしょうか。しかしこの人はまるでカラスが叫ぶように、この人の目を顧みず、またなりふり構わず、ただ神の約束だけを見つめてイエスに向かって叫んでいたのであります。この人は肉体の目ではイエスを見ることはできませんでしたけれども、心の目においてイエスの姿が見えていました。そのイエスの姿とは、呼び求める者、叫び求める者に憐れみを与えてくださる、そのような姿であります。旧約聖書にはイスラエルの民を憐れむ神の姿が繰り返し記されております。イスラエルの民は罪を犯すたびに神の怒りと罰を受けるのですけれども、神はそんな苦しむイスラエルの民を見るに耐えず救いをお与えになります。 今朝の箇所の40節でイエスは目の見えない人の叫びを聞いて立ち止まってこの人をそばに連れてくるように命じられました。この新共同訳ではここで盲人をそばに連れてくるようにと訳されていますから、周囲の人々にこうイエス様が命じられたというふうに読めますけれども、元の言葉ではこう書いてあるんですね。連れてこられるようにこの目の見えない人に命じたと書かれています。つまりこの目の見えない人自身が周囲の人々に頼んでイエスの方に来るように、そのようにその目の見えない人にイエスは命令されたということになります。さらにイエスはそのようにして近づいてきたこの目の見えない人に対して何をしてほしいのかと尋ねられます。一目見れば目が見えないこの人の必要は分かりそうなものであります。しかしイエスはその人の主体性を重んじられます。このイエスの問いはこの目の見えない人の主体性をどこまでも重んじ、その信仰を引き出す、そのような態度であり問いでありました。するとこの問いに対して目の見えない人は主よ、目が見えるようになりたいのですと言ったとあります。この見えるという言葉ですけれども、再び見えるという意味のある言葉です。もしかしたらこの人は生まれつき目が見えなかったのではなく、人生の途中で目が見えなくなったのであるのかもしれません。かつて見えていた視力を取り戻したい、そしてあの光をもう一度見たい、そのような切なる願いがあったのかもしれません。先週の礼拝におきましては佐藤明先生をお迎えしてメッセージを聞く機会が与えられまして、心から感謝をしております。今日の修法の説教用紙にありますけれども、佐藤先生は東日本大震災の時約60名で700キロにわたる流浪の旅をされたとあります。そしてその旅の途中で9名が洗礼を受けられたと書かれています。そしてそのことは大地が揺れ、職場や学校も消え、この先一体何を信じて生きていくのかが問われたからだと語られています。この東日本大震災という大きな試練の中で本当に頼るべき存在が見えたということでありましょう。そしてそれは私たちの姿でもあると思います。私たちもまた人生においてさまざまな試練に直面いたします。一体なぜと思わざるを得ないような長く苦しい闇の期間があり、自分の信じていた土台が揺れ動くように感じることがあります。しかしその時にこそ決して揺れ動かない神の真理を見出すことができます。それは憐れみ深い神の姿であります。かつては見えていても日々の生活の中でその神の憐れみが見えなくなる、そのような日常に埋もれてしまう私たちの霊の目にこの試練、闇が 私たちの神への願い求めを起こさせ、そしてその叫ぶ声に耳を止めてくださるイエス・キリストによって、憐れみ深い神の姿が再び鮮やかに見えるようになるのです。イエスは目の見えない人の信仰を見て言われました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。ここでイエスも先ほど目の見えない人が使った見えるという言葉を用いて、見えるようになれと言っておられます。つまり再び見えるようになれと言っておられます。私たちの信仰生活において、神の憐れみが全く見えないような闇の時を経て、再び光が差し込み、神の御心が分かる時があります。ある時には人間関係における闇に和解を与えてくださいます。ある時には病における闇に癒しを与えてくださいます。またある時には犯してしまった罪に対して許しを与えてくださいます。私たちの抱える全ての闇に神は光を差し込ませることがおできになります。この目の見えない人の信仰、それは闇の中にあっても光であるイエス・キリストに向かって叫び求める信仰でありました。そして今朝ここに集う私たちにも、イエスは何をしてほしいのかと問うておられます。その問いに私たちはどう答えるでしょうか。今は特にありませんと答えるかもしれません。しかしそうであれば、私たちは本当には目が見えていないのではないか、そのように思わされるのです。43節にはこの目の見えない人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った、これを見た民衆はこぞって神を賛美したとあります。この人はただ目を癒してもらって終わりではなく、神を褒めたたえながらイエスに従っていきました。つまりイエスの弟子となったということです。それを見て民衆は神に賛美を捧げました。神によって、また神への信仰によって起こった奇跡、それは信仰のない人々の口にも神への賛美をもたらす、そのようなものであるということがここに示されています。私たちが闇の中で神を叫び求め、神の救いを得るということは、私たちだけではなく信仰のない人々にまで神への賛美を引き起こすこととなります。そしてその時、見えなかったものが見えるようになります。それこそがこの世にあって闇の存在する理由であるとも言えます。闇がなければ光をはっきりと見ることはできないからです。今朝の箇所の前半のイエスが弟子たちに受難の予告をされる場面ですけれども、弟子たちはその時そのことが何もわからなかったとあります。弟子たちにはこの言葉の意味が隠されていたとあります。これは受け身形で書かれていますので、神によって隠されていたという意味です。弟子たちにはイエスの受難と復活が理解できませんでした。肉体の目では毎日イエスを見ていたにもかかわらず、イエスの救い主としての 真の姿は見えませんでした。その真の姿とはイザヤ書の53章にあった通り、私たちのために罪と死をその身に受け、そして私たちと一緒に復活へと向かってくださる、そのような姿でありました。そしてこの罪と死こそが全ての人が癒されなければならない病であります。弟子たちはイエスが天に昇られた後、聖霊が下って初めてこのことが分かりました。霊の目が開かれ、イエスの十字架と復活こそ全ての人にとっての救いであるということが見えるようになりました。私たちが聖霊によって霊の目を開かれる時も同じことが起こります。そしてその時、何をしてほしいのかと問われるイエスの問いに答えることができるようになるのではないでしょうか。それは再びあなたの光を見ることができるようになりたいのですという答えです。地上には偽りの光が、偽りの希望があふれています。私たちは地上における闇と光のそのただ中で、どのような闇にも本当の光をもたらすことのできるお方、イエス・キリストを共に証ししてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。高断節の最後の手術を敬愛する兄弟姉妹とともに、また多くの方々とともにこのようにして迎えることができまして感謝いたします。次週からは受難節に入ってまいります。私たちの生活におけるさまざまな困難、苦しみ、それをすべてあなたはイエス・キリスト、その私たちの救い主を通してすでに身をもって味わい受けてくださり、そして復活によってその暗闇から光へと導き出してくださることを感謝いたします。神様、どのようなことが起こっても私たちと共にイエス・キリストがおられ、そしてその苦難は、闇は必ず希望へと光へと向かっていることを私たちが信じることができますように、そしてそのような中にあってなりふり構わずイエス・キリストを叫び求め、そして与えられたその癒しの技をもってあなたの栄光を表すことができますように、導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今日から始まる1週間をどうぞあなたが伴ってくださり、私たちの杖となり、また導き手となって私たちの歩みを守りお支えくださいますようにお願いいたします。今日集うことのできなかった兄弟姉妹の上にも、どうぞあなたの祝福と帰り身が豊かにありますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いします。アーメン。